ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございまして、もう3月最後のではない、なんかあと1回とか2回とか分かんないけど、あのネットしていただいてる曲の関係でどっかはあったりなかったり、するんでしょうが、まあポッドキャストでお聞きの方は配信はもう、最後ということに、最後の配信ということになるんでしょうね。だからもしかしたら、あの、まあ、実際あのちょっとよく分かってないんですけども、このなんていうんですか、地下牢からうめき声聞こえてくるみたいなラジオもね、これが最後かもしれないという、ことでございます。もうだからそのなんていうんですか、その、まあ、いわゆるこの時期になったらね、改編みたいなことがね、いわゆるラジオ局にはありまして、まあ、文化放送でもいろいろ改編はあるんですか、よく分かりませんが、
この春は、ね、いろいろあります。
この春は特にないという、
いやなんかいろいろあります
、いろいろあった、あいろいろ変わったんだ、
は
い、
ああ、
ほんで結果、特に何もなくことですね。とりあえず地上波の枠ということに関してはうちはもうとりあえず何も関係ないというね、僕まあその前からずっとエゴサーチが趣味やなんてことはね、まあ、ずっと公言してますけども、まあ、もちろん大量にではないですけども、ちらほら僕のことを書く人間の中には、文化放送に飼い殺しにされてるとおなじみのヒゲ男爵山田という冠がつくようになりましたからね。まあ飼い殺しって言われたらある程度金儲てるやつの言われ方ですけども、こっちは金も儲てないわけですからね。ただ棒切れでつつかれとるだけですから、こっちは。ね、もうだからなんて言うんでしょう、何にも感じない
モチベーションが
もうだから逆に言うとすごいんですよ、永久期間ですよね誰も成し遂げなかったモチベーションがなくても水車が回るという、もう
全然ない
動力がないのに動くという不気味なおもちゃですね。だから
みんなで、
いやそうよ、だって特になんかね、番組前の打ち合わせもなけりゃ、終わった後の反省会もなけりゃ
ないですよ、
まあ、なんやったら特に今日やるみたいなこともない時もありますからね、うん、なんとなくですから、なんとなく演者、作家、ディレクター、プロデューサー、はい、ふらーっと集まって汚い窓もない部屋にふらーっと集まってで全員が集合したら一歩もせんうちに回しましょうってなりますもんね。いやこれがねもうね、まあ、ちょっとメール来てるんで読んどきますか。はい、ラジオネーム六直、はい、まあ、このラジオネームに聞き覚えはねちょっとありますけども、うん、男爵様ウノティスタッフの皆様ルネッサンスお疲れ様です。いらっしゃいましたね、こういう方がね。もう何年ぐらい前かな、分からへんけど、もう1年とかじゃないよね、もっと前よね、うん、花嫁自身が結婚式二次会営業を直接事務所に依頼した六直です。大阪の方ですよ、はい、あれ何やったっけ、味噌の園、
味噌のビル、
味噌のビル、味噌のビルかなんかで、うん、結婚式の披露宴やろう言うて、ほんで 花嫁がリスナーや言うて、花嫁本人から事務所に直接連絡来て直で受けて行って、はい、そしたらあの会場へ、ここに入ってくださいって言われた会場のところの玄関みたいなところ行ったら、ウェディングドレス着た花嫁が、あーお待ちしておりました言うてこう裾託し上げて、いや覚えてる覚えてる、花嫁自身が結婚式二次会営業直接事務所に依頼した六直です。お久しぶりです。その質は大変お世話になりました。離婚したんですね、じゃあこれはメール送ってきたということはもう離婚をされたということなんでしょうか。その後旦那と離婚することもなく安心です。これはね、現在妊娠6ヶ月。
はあ、そっちね、はい、
僕たちの番組からね、こういう妊娠をされたりするような方も出てきましたね。子宝が生まれ恵まれるような方が、 ルネラジリスナーの妊娠出産ネタが続いているので、続いてました、記憶にないですけども、便乗してメールをしました。先日お腹の子の性別が判明しました。男の子ですっていうね、現在は名前を何にしようか夫婦で悩み中です。まあ、だから王子でいいんじゃないですか。ちょうど今ね、辞めた方がいらっしゃいますから帰ります。王子様ですか、はい、王子様すごいですね、はい、自覚や占い師への相談などを勧める人もいれば、うん、聞いた方がええよという、うん、運命は自分で切り開け派の人、はい、自分の好きな歴史上の偉人や漢詩お経などから文字を拝借するケースもあり、そやね、参考がありすぎて困っています、うん、男爵様は娘さんの名前を決めるときは夫婦で揉めたりしましたか、ね、うちは揉めてないですよ。僕は後輩と酒を飲みながら決めました、ね、名前の自覚の本みたいな買うてきて、後輩2人ぐらいと僕でなんか小料理屋みたいなところでちょっとちびちび飲みながらどうしようかな言うて決めました、ほんでまあね、もう今はやめはりましたけども、ももクロちゃんの有安ももかさんを僕はすごく推してたもんですから、ももかという、ほんで字を見たらね、これ百に夏と書きますから、うちは、ももたかな子も入っているなんていうんでね、ほんでまあ奥さんに対してのエクスキューズとしては満月の日に生まれたからフルムーン 100% の、ね、夏の日に生まれたから百夏だというね、そうやって決めましたけどもね、まあ、まさかだからね、えあんな年上のねえ、あれ僕はいかがなものかと、
まあまあでもお幸せ、
はい、ですか、いや応援する気持ちは全く1ミリたりとも変わりませんけども、あんなおじさんとっていう、患者に手を出しちゃうおじさんとっていう気持ちは正直あります、ごめんなさい、これはありますけどもね。
それじゃももかちゃんの方ね、
うちのももかはまた関係ないですからね、うちのももかは次小学校ですから、頑張っていただきたいなということですが、参考がありすぎて困っていますと、うん、男爵様は娘さんの名前を決めるときは夫婦でもめたりしましたか、某奥様雑誌の質問コーナーのような平凡な内容になってしまい申し訳ありませんね。ワッサン系ですね、ワッサン系、黒ワッサンですね、これは。また4月以降もルネラジ存続を切に願っております、ルネラジに癒されながら夜中の授乳を乗り切りたいと思っております。追伸ルイ、男の子やから、ルイ、純蔵なども名前の候補リストに忍ばせていますということですね。まあまあね、あんまり芸能人から名前取ったりせん方がええなと僕は思いますよ。いつ不倫をするか、いつ薬物に手を出すか分かりませんから、
いじめられちゃう、
さんも気ぃつけてなるべくキラキラしていない、鈍くすらも光っていない、本当もう石みたいな名前にした方がいいです、うん、子供にはそのやっぱりプレッシャーになります、重荷になりますからね、うん、僕は何か書かせていただいた本の中で書きましたよ、徳川家康さんが昔こう言ったと、人生とは重き荷をね背負ってこう歩いていくようなもんやみたいな、一番最初に入れる荷物が名前なんだみたいなね、それをキラキラ重くしてどうするんだみたいな話を書きましたけども、あなたにその言葉を送ります、ろくなおちゃんにはね、ということで、子育ても頑張っていただきたいということでございますね、さあ最後の
続きます
よ、ね、いや気配がねやっぱ恐ろしいです僕は、はい、ちょっとなんて言うんでしょう、神のすごろくでも手遊ばれてる感じがする、はあ、僕先週、はい、家族旅行で2泊3日ぐらいで山梨行ったんですよ、うん、で娘と奥さんと一緒に行って、うん、で娘がなんか知らんけど旅行や、ね、プールや乗馬やみたいなこともあんのよ、スキーやとかいろいろあんのに、まあ、結果それ全部やったんですけど、いろいろあんのに合間合間でなんか知らんけどうちの娘めっちゃすごろくやりたがるんですよ、でしかもなんか神ペラペラのしょぼいやつ、人生ゲームのパクリみたいな、もうやつ折りぐらいでもうほんまこうピッとこうまっすぐになってない、駒置いてもこの折り目のところに来たら倒れてしまうみたいな貧相なやつなんですけど、そうやりたがって、お仕事が全部のマスがいろんなお仕事になってるわけで、やっぱもう神様のこのいたずらっていうのは恐ろしいなと思うんですけど、その奥さんと娘と僕の3人でやってたら、僕が振った時、何回目かに僕が振った時に もうちゃんと見てなかったからその時初めて気づいたんですけど、お笑い芸人になるっていうコマに俺のコマが止まっちゃったのね。このマスに、マスにまさかの俺のコマが止まっちゃって、そしたらもう奥さんはちょっとピリッとしますね。なんかはっみたいな、こうこうラジオで聞こえるかなっていう、こう息をこう飲む、吸い込むような、で、あーみたいなね、まあ娘には一応ね隠してる、まあ薄々バレてるけど最終的に似てる人やねということで止めてるというエピソードね、まあうちのリスナーは鼓膜が破れるようなほんわかエピソードですけども、ごめんなさいね、ショックでしょうけども、はい、今半分ぐらいのリスナーが鼻から血出して倒れてるでしょ、泡吹いてボクボクボクボクを言って幸せの覇王色ですよねこれね、ボクボクボクなってるでしょうけど、いやはーってなって、ほんで娘がちょっとだけ考えてから、うん、そういえばパパお笑い芸人やってたもんねっつって、もうちょっとやめたことになってるんだと思いながらいやいや違う違う、あれは似てる人だよとか言ってたんですけど、俺その後2回連続で1回休みのとこ泊まってたんですよ。でも嫁がもうよう休むね言うてこんな、いやほんま呪文字か思いました、全てが現実になっていくという、昔あの役者さんの主演でねありましたよね、誰でしたっけ、あのジュマンジの主演の人、
出てこい
出てこ
さっぱり出てこない、
いやもう調べるんかおい、負けやぞほら赤い鼻つけたお医者さん役みたいなんでこう、ね、幸せのみたいなやつも撮ってはるわ、うん、ティムバートンじゃない、ティムロビンス、ティムロビンス、
出てる
絵は出てきたね、それそうパッチアダムス、そうそうそうそうそうそう
の人、
そうピーターパンが大人になったピーターパンの映画のネバーランドみたいなやつの人その人それでジュマンジっていうなんか奥から埃かぶったスゴロク出してきてサイコロ振ったらゾウに襲われるんだ、ゾウがバー出てくるみたいな、全部現実になるみたいになりましたが、まさにそれか思いましたよ、すいませんね、はい、じゃあまあ一応一回ここでちょこっと喋って曲をかけて、はい、曲かけてる間に泡吹いたやつが気ぃつくと思う気絶したやつがハッと目を覚ますと思うんでね、はい、その間ちょっと曲を聴いてみたりしましょう。あ、これは言っとかないと、今年初となる妬み男イベント、これはだからポッドキャスト配信の翌日かな
が、配信日は翌日、
配信日が、ね、翌日が、じゃあ昨日ってことだ、はポッドキャスト的にはね、はい、妬み男というのもやりました、はい、妬み男8ですね、はい、ロフトプラスワンさんでお世話になったというようなこともありました、はい、ということでまあもうね関係ないんでどんどん行きたいなと思います、はい、名残を惜しむようなこともないんでね、はい、はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんで、お送りします、最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、さあ、メール1読んでおきましょう。ラジオネームがっかりパパ、ラジオネームが昼っぽいですね
がっかりパパ
さん、がっかりパパというね、はい、3月9日の土曜、はい、車の運転中にたまたまつけたラジオで男爵様のお声が聞こえてきたので、この意味を我ながらびっくりしましたの、この我ながらびっくりしましたでいいんですけどね、我ながらの意味がよくわかんないですけども、はい、
我ながら、
同時にとても嬉しかったです、うん、ラジオの番組名は、あ、これちょっとこの番組で喋ったかもわかりませんが、石田純一のノーソックス J ライフというねまだ靴下履かないこと言ってるっていう、だからまあ石田純一さんぐらいになったらもう一発どころではないんですけども、なんかその生き様のこのシステムというかなんて言うんですよね、このなりわいのやりくりの仕方は非常に一発屋芸人に似てますよね、靴下履かない裸足でおなじみのというキャラが確立したら、もう自分ご自分のラジオのタイトルにまでノーソックス 外国の方が聞いても何のことか分からないですよね。ノーソックス J ライフ純一ですね。ノーソックスノーライフじゃないですか。それだとおかしいからいつも履いてないねんからね。僕は群馬県在住なので FM 群馬からの拝聴でした。ありがとうございます。あの大物タレント石田純一と対等な感じでトークを繰り広げる男子にとても感銘を受けました。いやいやもうとんでもないです本当にね。主に男爵様の著書一発屋芸人の不本意な日常を軸にしたトークでしたが、男爵様のテレビ局に収録で入る際に主演に、スムーズに通してもらえない、楽屋がスタジオからあまりにも遠い、別棟の場合があるってこれだからのやっぱり楽屋スタジオと楽屋の距離っていうのはこれもう芸能界のヒエラルキーそのものですから、やっぱりあの売れっ子さんほど大御所さんほどスタジオに近いんです、まあ、その方がすぐ行けるからね。そうなると一発屋とか何かの企画の表紙に呼ばれた場合、一発屋芸人的ポジションの人はもうだいぶ遠いんですね。でさらに別棟の時があるという話をしてたんですね。だから、もうだからもうあの収録前の喧騒とは全く聞こえないというシーンっていう状態ですね。別棟の場合もあるとのエピソード面白かったです。他にも石田純一さんが家庭では意外に肩身が狭く、妻はおろか2歳の娘にすらもおちょくられたり、雑に扱われるエピソードはまるで僕自身の現在のようで、本来笑うところなんでしょうが、なぜかラジオを聞きながらよくわからない涙を流してしまいました。嘘つけ。
嘘つけ。
そんなあざあるかい。まあね、メールで嘘つくやつ一番嫌いやね。僕も妻子持ちですが、家庭では石田純一さんよりもひどい扱いです。ちなみにこのラジオはパチンコに出かける車内で聞いていたのですが、パチンもうちょっとやめときましょうね。はい、あの昼に読んでもらってください。まああのパチンコで全額吸ったみたいな。ひえみたいな。とほほほほっていう。っていう話が書いてますね。
は
い
は
い、
お昼にぜひ。
お昼にぜひ。はいはい、これあの昼じゃないです、はい。時間は関係ないです、この番組。時空の外で流れてますからね。まあ、ということですけども、これだからあのロフトプラスワンさんで毎度お世話になっておりますネタ見男イベントはもう終わった状態ということですね。
でも地方局は直前なので、
地方局は直前なの、はい、ああそうかそうか、
はい、ポッドキャストはまあ終わってその日の夜に
配信して、うん、なるほどね、ああそっかそっか、
聞いてくださってる方、
だからもうあれですよね、うん、あの僕はこの番組でちょっと前に話した、うん、あの一発屋紅白でね、はい、ヒゲ島三郎ネタをやって、はい、でまあ、これはノリツッコミのネタなんですけども、うん、もう樋口くんも樋口樋口やな、付き人の役やから、はい、俺大御所演歌歌手、はい、樋口ちゃんも君と喋ってたら涙出てくるわ、もうハンカチ持ってこいハンカチって言ったら、袖の方に樋口くんがダダダーと走っていってパパパーと帰ってきて、僕にトンカチを渡す、そうこれで目尻をトントントンって、おいわしが言うたんハンカチ、お前持ってきたんトンカチや、みたいなネタがあるわけですよ。この番組の散々言いましたけど、でも君と喋ってたら涙出てくるわって、ハンカチ持ってこいハンカチって言わな、袖には走れないはずなのに涙出てくるわって言うてる時点で、急にダダダってこうダダダってこうね、ダダダってこう袖の方に走ろうとして、あ違うって思ってまた戻ってきたという、全員がずっこけたという話をこの番組のしましたけども、イベントの方では
触れてます、
極秘にそのVTR を入手したという僕がいかにこのラジオで、さっき僕メールで嘘つくやつは本当に嫌いだって言いましたよね、はい、僕がいかにこのラジオで本当のことしか喋ってないかという証ですよ。宇野 T さんも見ましたよね、イベント前ですから、はい、作家としてチェックするということで、はいはいはい、全く一緒でしょ、うん、すごい奇跡というか何これっていうダダダってドギモを抜かれましたけど、
他の芸人さんもびっくり、
ほんでな、ほんで、せっかくやから面白いし、まあ、あんまりそんなことしたことない、もしかしたら初めてか2回目ぐらいやから、はい、ゲスト誰にする言うて、うん、樋口くん呼んだら面白いんちゃうんで、一緒に何やったんこの時みたいな、でマネージャーに聞いたその日オフやって言うから、うんうんうん、あじゃあ樋口くん来てもらったらええやん、ちゃんとギャラも出すし、はい、みたいなことで、ね、はい、言うたらあっさり断りようだって、なんで仕事ないんやろその日って言ったら、はい、あのワイン会がある言うてワイン会あるか知らんけど、そのトークライブの時間とかぶってないやろ、うん、 でまあ言うても芸人らしいというかタレントらしい仕事やねんから、うん、いやもうそれはあのいやいやいやいや
バカにされるから、
ええ、樋口くんのあのもう、ま、無用の長物とはこのことやなんですけども、もう全く必要のないプライドが発動して
逃げられちゃいました
、ね、逃げられちゃった
あとちょっとだったんですけど
尻尾に触ったんですけどね、スルッとこう
惜しかったですね、
逃げていきましたけどもね。まあでもあのそ彼が来なくても楽しいイベントになるように鋭意努力しておりますので、ぜひまあ、お越しくださいのところもあるし、もうあのお越しいただいてありがとうございましたのところもあるでしょうけどもね。いやだから それなんですよ、だからワイン会という、辰巳琢郎さんね、大御所俳優の辰巳琢郎さん、僕も何回かお仕事させていただいたことありますけど、辰巳琢郎さんが大阪府知事にね、まあ結局断りましたけども、お断りになりましたけど、自民党からオファーを受けたみたいなニュースでわっと一回ちょっと数日騒がしくなったじゃないですか、ね、あの時僕は異常にドキドキしてたんですよ。でもなぜかというと、うちのその相方の緑の男樋口君はですね、最近辰巳琢郎さんのワイン会に足しく通っとるわけですよ。もう毎週のように会ってるみたいな言い方を結構生きった感じで言われたんですよ。俺毎週辰巳さん、毎週辰巳さんのワイン会あるからなみたいな言い方をあの常々しはるんですね。でその大阪府知事にもしかしたら出るかものニュースの前日か前々日ぐらいに、全く僕知らなかったんですけど、マネージャーからその辰巳さんのワイン会、まあ、これがあの和を飲むと書いてワインっていうらしいですけど ねまさしくこれですね、はい、和を飲むと書いてワイン会らしいんですけど、その会の、はい、副会長にいや いっぱいおるらしいんだけどね。
会長は辰巳さん、
会長は辰巳さんなんでしょうね。
その下、
その下に今何人かいらっしゃるんでしょうけど、ヒゲ男子君、井口君が辰巳さんのワイン会の和を飲むと書いてワイン会のですね、副会長になったということをポツリとマネージャーから伺った、はい、まあ僕はその時何それっていう、このどう咀嚼していいかわからない気持ちに襲われたことは、まあ、言うまでもないんですけども、それを聞いてたもんやから、ワイン会で副会長やったら、もしかしてのもしかしてヒゲ男爵の彦次君、大阪副知事、大阪府副知事の名あるんちゃう思って、あいつやっぱ引きすごいなと思って、辰巳さんにお世話になり始めたら、その辰巳さんが知事になろう言うんですよ。で副会長、これは何かしらあるんじゃないかなと思って、ね、まあでもね、やっぱ賢いお方ですからお断りになったみたいですけどもねやっぱりそんな大きなことは起こらないですね、うん、うちの相方は、はい、残念ながらね、まあ、とにかくワインで断られたってことです我々のトークライブのゲスト、ギャラもきちんと出しますと言ったゲストをワインを理由に断られたという、はい、で僕があの一発屋芸人列伝等に書いたことは実証されましたもん、うん、彼はもう一切もうお笑いよりワインなんです。何なんですか、お笑いよりワインってよくわかりませんけどもね、はい、逃げられちゃいました、ね、自民党は辰巳さん会長の方に逃げられ、で我々は副会長の樋口君に逃げられたというねうまくいかねえやということでございますね。はい、フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、東京都目ラジオ局。はい、ここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今月もこの方とご一緒です。
はい、カホパイこと渋谷カホです、うん、
はい、
よろしくお願いします。
ボインフルエンサー、
ボインフルエンサー
ということでございますけども、さっきちょっと合間に、先週お話ししてたね、
はい、
突撃ロケでノルウェーの方、
はい、
5人組の方とプリクラだけ撮りました、はい、でその時あの空城城太郎のワンピース着てましたって言って写真見してもうたら、はい、思った8倍ぐらい空城城太郎
そう、ね、全身なんですよね。
なんかね、胸の部分とかお腹の部分と なんかプリントがされてるんですよ。全部
そう全部城太郎、
焦点が合わないですよこれ写真に対してあ5人ノルウェーの方、これ外国の方やわ。 で一人カホパイと空城城太郎の看板があるんかなと思ったらワンピースなんですねこれ。こういうその加工フレームかなと思ったら、
すごいですね。結構主張しましたね。
これでもさすがにロケやからあれやけど、プライベートでこれ着れないし、
なかなか着れないですね。
なかなかこれは
よっぽどコミケとかなんかそういうとこじゃないと、
ね、あなたが歩いた後にツイッター後でジョジョだと城太郎がいるぞみたいなことになりますもんね。いや素晴らしいでございますけどもね、はい、さあ最後の今月最後の週でございます、はい、こちらのコーナー参りましょう。おもちゃん勝手に企画会議。ちょっとあんまりなんか選手が良くなって、やっぱ春日日比谷がね良くなかったですあれは、うん、なんかね
日比谷さん頑張って、
うん、面白くもなけりゃみたいなね、まあ、春日日比谷の特徴ですけどもね、うん、さあ、YouTube チャンネルおもちゃんかおぱいちゃんが出演しております。頑張っております。いろんな企画やっておるんですが、今月中に5万人を超えないとまずいと、それをずっと目標にしてやってきたんだと、
はい、
もし5万人を超えなければおっぱいになんか三角締めとかおっぱいにコブラツイストみたいな、だからおっぱいをダブルアームに見立てダブルアームスープレックス的ななんかそういう目に遭っちゃうんじゃないかという話がございますんでね、最後の最後追い込みでよりいい企画を考えましょうということで、
はい、お願いします。
メールいただきました。ラジオネームミミズグチグチ、
ミミズグチグチさん、
はい、企画案ちゃんと企画案、
素晴らしい。
耳で覚えた料理作ってみました。
ほう、
ガチガチで面白くなるような耳で覚えた料理作ってみました、
はい、
内容、
はい、
友人や知人などに電話して、うんうん、1分あるいは30秒ぐらいの短い時間でレシピを聞きます、はい、だから料理名はこっちから言うんでしょうね、
はい、
あなんかにらればとか言うんでしょうね、うんうん、カツ丼とか、はい、で、時間制チチチチチチと時間制限がある、うん、その時間で電話だけで友達に聞いて、うんうん、それだけで料理を作るという動画、多分失敗すればするほどいい感じになるはずという
ぐちぐち
先生がおっしゃってますけどもね、
ぐちぐち先生ありがとうございます
その後それを食べる音を ASMR でやるみたいなね
2つ美味しい
コンボ攻撃がありますけど、
いいですね。
料理動画はやりました、おもちゃんでは。
しっかり自宅とかでは料理できてないので、うん、いつも材料がなかったりとか、はいはいはい、道具がなかったりしてうまくできないので、自宅でガチでやってみるのはいいかも。
あ、そうですね、
誰に聞くかにもよっても、なんか説明が下手すぎて分かんないとか面白そうですね。
これでも聞くとしたら当てとしては誰が合うんですか、ね、
今日にたキズポンとこの後会うんですけど、
おうおう、あのさくら、
はい、さくらキズナキズポン、
はいはい、もう顔は出てきませんけどね、ずいぶんお会いしてないもんですから、
ちょっとついてこないと、はい、一緒に二人で出たいねって話もしてるんです、
はい、キズポン、
キズポンと、うん、キズポン結構無茶ぶり してくれるんじゃないかな。
え、あの子、う
ん、キズポンも私もお菓子は作るんですけど、
あ、そう、
多分料理の話あんまりお互いしないので、
こんなにだからのキズポンとか聞いても何の感情もわからない、うん、なんでしょうね、やっぱり我々はもうあのカホパイちゃんのやっぱりね、あの魅力にやられてますから、
も
う上書きされちゃってますから、キズポンって聞いても何にも思わないです本当に石みたいな気持ちになって
ぶっ込んでくれ
そうです。普段は料理はされるんですか。
たまにするぐらいですね。どうしてももう忙しいから買っちゃうとか、
はい、あまり自炊はされない。
そうですね、あと自分で食べる、ね、自分一人しかいないので、なんか何でもいいや的な感覚になっちゃうので、お客様にとか見せるっていうのではちょっと緊張しますね。
例えばお友達とか、うん、からその時お付き合いしてるような方とかをお家に招いて手料理を振る舞うみたいなことはないですか。
ないです。なんかもうや私結構やってるの、やることやったらちょっと外で一緒にご飯食べるとか、
あ、やることやったら、
ね、やることの言い方があれなんだけどあのそっちのやること
ことを済ませたら、
はいはい、お部屋が 1K なんですよ、狭いんで、
うん、あの今 YouTube にも出てきた部屋、
あ、そうなんです、
あれ 1K なの。 1K の部屋にあんなにウクレレとかいっぱい置いて
る壁に収納するしかないんですよ、狭いから。
あ、そうか。
で、まあ、実家は別に東京都内だからいいやっていう、いつでも取りに帰るっていうので、部屋がすごい狭いんで、あんまり人に長居してほしくないんですねぶっちゃけな話を。
いや、もう本当に店じゃん
もう早く帰ってって思ってだから料理なんて振る舞いとかない
ですよね。匂いもこもるしな、
は
い、
そうなんです
意外と意外とそういう生活されてるんですね。なんか
そうなんです。
おー、なるほどね、うん、まあじゃあちょっと耳で覚えた料理、はい、もしかしたら実現するかもしれません、うん、ぐちぐち先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、東京乙女電波局のお知らせ、かおばちゃんお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています、はい、番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧ください、
はい、
そして私渋谷かほが YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、うん、ただいま絶賛配信中です、
はい、
いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております、うん、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、ぜひご覧いただき、そしてそしていいねボタンとチャンネル登録をポチッと
お願いします。これだけはね本当にね、いやいや、まあいけると思うんですよ。そのね100万回超えてるような動画もあるわけですし、うんうん、なんとかなると思うんですけどもね。
はい、うん、お願いします。ただ、はい、まあ、プロレス技で美味しそうなのでやりたいことあります。
だからもう そうなれば最後にプロレス技をかけられるというパターンもあるかもしれませんけどね、
はい、
うん、おっぱいはそれ YouTube 的にはその、はい、僕よくわからないですけど、はい、おっぱいは先端を見せたらダメなんですか。
そうですね、でもあんまり肌が露出しすぎてても良くないんじゃないかなと思うんです。
このギューってなってるこの途中のとこだけとかっていいんですか ね、 ですね。
あとあの胸を触らないとか、あの胸触って寄せないとか、あくまでこう脇ぐらいで寄せるとかだと思いますね。
いろいろあるんですね。
あると思います。
ただなんとかおもちゃの頑張って今月に5万人超えたいと思いますんで、うん、はい、かおばちゃん今後とも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、以上東京乙女ラジオ局でした、
はい、
いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、山田ルイ53世昼帯への道。はい、番組スタートから10年を超えてあるネラジ、しかしいつか私ヒゲ男爵山田には昼の帯をの枠をゲットしてしたい、そんなまあ野望があるんだとかないんだとかということで、毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出して、そのテーマにまつわるメールを送っていただこう。今回出していたテーマこちら、もしも私が前澤社長に100万円もらえるとしたらということですね。
前澤ですね。
まあまあそれはもうどっちでもいい、大丈夫です、はい、はい、もう旬でも何でもないという脱力ですよ。
しばらくねゲストとか
恥ずかしいですよ、
はい、ちょっと久しぶりに出しました。
でこういうことに絶対なるなという想定でお題は決めないと、
そう
です、ね、本当にその一瞬の話題だからもうすぐ古くなっちゃうからね恥ずかしいですよ。
昼と想定して、はい、やりました。その日だと思って。
ああなるほどね、
1月の
まさにそのことが起こった日だと想定してね、
はい、
ラジオネームたくちゃんパパ、昼おひげさんこんばんは。
おひげさん、
おひげさん、やっぱ昼はおひげさんですからね。おひげさんこんばんは、いつも車の中で聞かせていただいてますよ。このよがカタカナなんですね。急に
車ね、
車の中で聞かせていただいてますよという、はい、なんか お仕事の途中でね、聞いてありがたいですねなんていう、運転安全運転でお願いしますよなんて言ってね、
ちょっと休憩して、
今多分止めてるんでしょうね、どっかに、ね、さて今日のメールって、今日のメールテーマ
今日です、
もしも前澤社長から100万円もらえるとしたらですが、僕はやっぱりこの春小学校に入学する息子に使いたいですね。まあお子さんいるとそうかとか言いながら
まあまあ
今のランドセルってなんであんなに高いんでしょうでも6年間使うものだからいいものを買ってあげたいし、それ以外にも机や教科書などまあ大変、前澤社長哀れなパパを助けると思ってお願いします。 PS おひげさんクリアファイル希望ですって
ないです
よ。いやもうおかしい、頭おかしいな、もうこの番組やってんのかなって思いかけたもん今。おークリアファイルね、すごいですね、まあ、本話か、まあ、乱活とか言うらしいね最近は、なんていうね、
高いのはね、高いから
高いんですよ、で、このおじさんパーソナリティ でも文化放送にもうおじさんパーソナリティがいないんですよ。おじいさんパーソナリティしかいないですだからもう、はい、ここなんですよね、はい、だからこの乱活の話をするときなんか普通いやでもあのランドセルはなんかあのそのお子さんのご両親じゃなくてそのご両親のご両親、おじいちゃんおばあちゃんがね喜んでなんか買うみたいですねなんていう話になりがちなんですけど、パーソナリティがもうランドセルを買う方のおじいちゃんだからちょっとブレちゃう、そうですね、ブレちゃうんですこれがね、
70
弊害ですよねこれはね、なる昼いける、このメールをこれぐらい読めるならいけるはず、はい、神奈川県ラジオネーム主任、昼おひげさんおひげさんも統一されてるんですね。おひげさん、スタッフの皆さん、ルネッサンス、ルネッサンス昼は言います、昼は言いますね、いやこれは昼じゃないな、長距離トラックの運転手をしているのでいつも仕事をしながら聞いていますっていう、これは朝
明け方
明け方長距離トラックの運転してる方々は明け方、
明け方なんです、
そうなんです、はい、昼はもうガンガン距離稼がないとダメな時だから、うん、
遅れないです、
うん、先日入籍しました。うわおめでとうございます。へえ、しかし今の私はお金がなく、まだ若いからね、うん、まだ結婚式を挙げることができていません。結婚式なんていつだって挙げられるからと奥さんは私のことを気遣ってくれますが、結婚情報誌などの CM でウェディングドレスを着た女優さんが映ると羨ましそうに見ています。これはちょっとええ音楽流さなあかんね、これ薄く、うん、薄く後ろに読み方もこんな感じじゃないよね、うん、自分たちの結婚式ですので自分たちでお金を貯めるのは当たり前、今一生懸命お金を貯めていますが目標達成額にはまだ及びません。しかしできれば早いうちに奥さんに綺麗なウェディングドレスを着させてあげたいとかって言うたよね。でも春な愛あたりが、は
い、
春な愛あたりが何にも気持ちこもってない声で、何の心も入ってないあのコメントでね、素敵みたいなことを何にも心こもってないけど言うというね、
いいですね、
いい素敵、憧れるみたいなことを何の気持ちもこもってないのが丸分かりの声量と言い方で言いますよねこの辺はやっぱりあの真鍋ちゃんとかものすごく上手なんですよ、
感情を込めて、
感情ね、
まあ、もちろん入ってるんですけど、
もちろん入ってないんですけどね入ってる風に入ってる風に見せることが上手だっていう羨ましそうに見ています、自分たちの結婚式ですね、自分たちの、まあしかしできれば早いうちに奥さんに綺麗なウェディングドレスを着させてあげたい、ですので100万円をいただくのではなくただもらうだけじゃないんだと、式を挙げるための費用として100万円を、へえ若いのにね、
素敵ですね、
お借りしたいなんつって、
へえ、返しするつもりですか、
ゆくゆく返すつもり、うん、そして今貯めているお金が100万円になった時、あ、なるほど、私たちと同じように結婚式挙げたくても挙げられない人にこの100万円をプレゼントしたいと、
ガチで狙ってる
思います
当たったんじゃないですかね、
お嘘つき大嘘つきのやつですよお前、人が一回貯めた100万円を手放す時のこの100万円と手の吸引力、粘着力の高さ分かってないね、これはね、
絶対やらないですよ、
絶対やらない、ね、こうやってハッピーなことが連鎖していけばいいですよね
本当だと、
あ、そうそう、私たちが結婚式を挙げる時にはおひげさん乾杯をお願いしてもいいですよね、もちろんやがなそれはじゃあもうノーギャラで行くわ、
昼は違うね、
うん、それはもう全然お金とかいらん、リスナーやし、大事な大切なリスナーやし、こうやってわざわざ送ってくれたからそんなギャラとかはいりませんよ、ただ僕がそのノーギャラで行ってやってあげた分、うん、他の人にあなたたちが何かしてあげてくださいオッケーってこのディレクターからオッケーっていうの交通情報行きますよ
生放送、ね、
生放送時間が、ね、通販のやたらば売りますっていうはい、ということでございますね、じゃあ次回のテーマを決める、だからもう時事ネタはダメなのよ、その時の旬のネタは、
反省しました、
はい、うん、だからまあ、あ、でもこれならいいんじゃない、うん、あ、この2ついいね、はい、どっちか 上京してびっくり。これはいいね。
あ、これいいですね。
うん、はい、この春ほにゃらら始めますも捨てがたいですが、今回こっちでいきましょう、はい、上京してびっくり。
そういう季節ですからね、
季節やからね、やっぱりまあ、大進学、うん、就職、はい、ね、大事な人、家族と恋人と別れて上京してきた、いろんなことがあるでしょう、ね、新しい家、新しい出会い、大家さんがいたりとかね、職場のお友達、はい、どんな皆さん新生活この春をお過ごしなんでしょうか、しかも上京してきてということですからね、はい、ぜひ皆さん送ってください。はい、はい、ということで以上、山田るい53世昼帯への道でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、まあ続くんですけども、番組がね、はい、番組が続きます、
はい、毎年毎年、
いやもうだから まだこの引っ張る意味もわからへんしね、ほんで別にこんなことってあんのかなって僕も本当にあの思うんですけど、はい、続くからといって特に嬉しくもないですよね。もうやってる側がそんなんだもん、ね、うん、としみつくありがとうとかもないもん。何にも何の感情もないよね、もうね。いや、それはもうやっぱりそれは悪いのは文化放送ですよ。こんなに長いことねえ、ずっとこう痛めつけられ放置され、それはもう人間の感情もなくなりますよ、こんなもん。なんとも思わへん、はい、ふーんっていう。
あ、はい、
うん、なんやったらちょっと嫌やもんね。
やりますよ、
まだ続くんかっていう。
続きますから。
まあまあそうなんであれば、まあまあもうしばらくね、はい、とりあえず3週間ぐらい一回やってみましょう。まあもうそういうスタンスでやってきてますからね。はい、ということでもうちょっとだけ続きます。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田るい53世昼帯への道、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在ありがたいですね、本当にね、3月分の応募も受付中ということです。鳥もつにが欲しいという方、住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG まで、どしどしお送りください。鳥もつ煮は文化放送からではなく、直接ミート高橋さんからお送りしますと。お知らせ、私が来ました一発屋芸人熱伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、そして、この今年出ました一発屋芸人の不本意な日常、朝日新聞出版さんからです。現在発売中でございます。ぜひお手に取ってみてください。今日もなんかあのスーモタウンさんがなんかから取材受けたやつが上がってましたけど、もう語ってましたね、僕もね、まあ、東京に まさしくだから次のあの昼帯への道のテーマにも通じますけども、はい、まず僕が模範解答をスーモタウンさんの方で披露してますから、これはね、状況物語みたいな、
それを読んでちょっとヒント、
ね、そうヒント、だからかなり素敵なこと言わんとダメよ。うん、だからな、東京ってなどうですかというね、山田さんにとって東京ってどういう感じなんですかみたいなことを聞かれた時に、まあちょっとは長々なんではしゃりますけども、やっぱ東京っていうのは、僕はちょっと持て余してますよねみたいな、やっぱこの余分なオプションが多すぎてみたいなね、こうボルダリングでもキャッキャ言ってやるようなやつじゃないと楽しめないみたいなね、そう考えたらうちの相方は東京楽しんでますよね。おしゃれなおにぎり食うなおい。
これがおしゃれなんですよ、インスタに上
がって。なんでお前がそんなおしゃれなもん食べんねん。味もわからへんのに。
おしゃれおにぎり、
あいつサンミュージックで3本の指に入る下バカやねんから
ね。いいもん食べてますよ樋口さん。
ええー、もん食べたいんですよ、はい、ほんま、で月にちょこちょこ仕事して、うん、むしゃむしゃ飯食うて、いや本当
充実してます、
ね、充実してますよ、はい、もう我々なんかだからもうダメですやっぱり凡人ですから、やった分しか儲てないもんね。ちゃんと仕事して、仕事した分お金儲てるもんね。今樋口さんも仕事してますけど。タナボタ感が漂うんです、どうも彼は。 働いても働いてもなんか棚ぼたに見えちゃうんですそれはそれで不幸ですけどもね、はい一発芸人の本位な日常よろしくお願いします。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジとかね、そういう音源を毎週配信させていただいております。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中。木曜キックスは IBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということですね。はい、あ、これでも一番地方ネットでが21日の木曜日の夜、
はい、
夜や、はい、ああそうですか、あの加藤業辞めるんすよあれです
あら、
辞める1週前に発表ってえげつなない
3月いっぱいです。
そう、あの山田翔宗さんと一緒にやってる
加藤業ちゃん、まあ、
頑張っていただきたいですけどもね。はい、ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。毎度毎度申し上げないですけど、ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、心を込めて、読んで、みんなでほっくりしていこう、ホクホクしていこうという、まあ、そういうコーナーでございますけど、まあ、今週はですね、まあ、いつものラストメッセージとちょっと趣を変えてというか、はい、まあ、一応申し訳ないなという気持ちもあるんでね、まあ、この方のメールを読んどこうということで、はい、目黒区昭和の窓辺さんですね。はい、まあ、本編聞いた方は分かると思うんですけども、まあ、なんとかあと3週間は続くという、ことですね。
とりあえず3月
は、とりあえず乗り越えたという、はい、継続ということになりましたけども、それをまあだから聞く前のメールですね、窓辺さんの、はい、ラストメッセージ。男爵様並びに優秀スタッフの皆様、日曜の昼下がりに昼寝をしておりましたらなんでこんなおっさんの昼寝の話を聞かなか
ったの夢の話、おじさんの
日曜の昼下がりに昼寝をしておりましたら夢に宇野 T さんが出てきましたという、気持ち悪い、はい、気持ち悪い番組が続くかどうか今日の会議で決まります。今年はいろいろあって大丈夫だろうと踏んでいたのですが、絶対に終わらせてやるという一派が文化放送内にいまして、夢の話ですよ。それを聞いて思わず宇野 T さんの手を握ったところやっぱなんかいろんな思いがありますよ。
いやちょっと
この自分をの主人公感というかね、いえもう関係ねえからというね何をこのスタッフさん番組サイドの方にだいぶもう心が寄っちゃってて、いやもう夢だろうが何だろうがあんたに報告に行くわけねえだろっていう、気づけ夢だよって、窓辺さんそれ夢だよっていうパニック状態、いろんな思いが昼寝したの脳みそが整理したいんでしょうね。だから夢ってそうやって聞くやんか、現実に起こったこと、心に、ね、傷を負ったりとか、いろいろ嫌なこと楽しいことあったのを寝てる間に脳みそが整理するんですよ。その中でこの番組のことがもう多大に占めておるという、それを聞いて思わず宇野 T さんの手を握ったところ、死人のように冷たくて思わず手を引っ込めました
死んでる
死生きてる人間の手じゃないっていういやいやもうバージョン皿屋敷みたいな世界観が和の階段の世界ですよ、イエーイっていうさらに宇野 T さんの頭はゲンでも担いでいるのか、ラーメンの小ラーメン大好きや、ラーメンの小池さんじゃ、ラーメン大好き小池さんやねん、ラーメン大好きラーメンの小池さんのようにもじゃもじゃのパーマ頭でした。この夢はこの夢は一体何を意味しているのでしょうか。 それでバタって書いてます。怖い多分それではまたってそれではまたっていうそれではまたのことなんでしょうけどパニックになってるからそれでバタって書いてます。
これが一番怖いです
ね。怖い。
怖いですね。
はい、ということで、はい、目を覚ませ、番組は続きます。
大丈夫ですか。
窓辺さん今後ともよろしくお願いしますということでラストメッセージでした。